私たちの主は父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように
アーメン。
第一の朗読で呼ぶ記に触れましたが、その主題は正しい人の苦難ということになるでしょうか。どうして正しい人が苦しまなければならないのかというわけであります。旧約聖書に見る人の正しさはいかに立法に従順であるかを主な基準としているわけです。なぜなら立法を守るように命じられたとき、神はあなたたちの前に祝福と呪いを置くと次のように教えられたからであります。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命じる道を逸れてあなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受ける。ここに見られますように、主の律法に忠実な正しい人は祝福され、そうでない人は呪われるとされているのです。正しい人は祝福され、そうでない人は呪われる。良い行いは良い結果をもたらし、悪い行いは悪い結果をもたらすというのです。主なる神は立法を命じる際そのように教え、人々も祝福に祝福を得たいと立法に従順であろうと努めたのでありました。ところが世の中を見渡しますと、正しい人が苦しむことがあるではないか、そうでない人が苦しみから逃れていることがたくさんあるではないかと人々は思うのであります。コヘレトの言葉に次のようにあります。善人がその善のゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに流れることもある。正しい人は祝福されるはずなのに、どうして苦難に遭うのか。真剣に聖書に向き合って生きるときに、聖書の命令、約束、それらとの現実との乖離というものは人々を大いに戸惑わせたのでありました。それに応えようとしているのがこの呼ぶ記であると言えるでしょう。正しい人であった呼ぶは富と子供たちに恵まれていましたが、それらが奪われてしまいます。神を呪うことが想像されましたが、呼ぶは主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと言って神を呪うことは一切口にしませんでした。三人の友人が呼ぶを慰めるために来て彼と共に過ごすのですが、やがてヨブは口を開き、自分が生まれた日を呪うことによって彼らとの対話が始まることになりました。友人たちはヨブに対し、自分の咎を認め神との正しい関係に立ち返るようにと教えます。ヨブは自分が受けて ている罰に値するようなことは何もしていないと主張を繰り返します。そしてついに沈黙を保っていた主なる神が語り始めるのが今日の日課になるのです。主なる神はヨブに答えて言われています。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の権威を暗くするとは。主なる神がここで明らかにしているのは、天地創造の初めから生きとし生けるものに命を与え養っているのは主なる神ご自身である。その一部でさえお前は知らないという現実を思い起こさせようとしています。何も知らないの、天地創造の初めからあった神の御心、その計画がまるでないものであるかのように訴える。一体お前は何者なのか、このように叱責しているのであります。受けている罰に値するようなことはしていないと主張するヨブ。咎がなければそのような罰を受けるはずもないのだから、咎を認め神との正しい関係に立ち返るようにと促す友人たち、いずれも神の御心を知らない。良いこともそうでないことも、楽しみも苦しみも御心のままに与え、人を祝福する神に圧倒され、ただ聞くようにと教えられているのです。第2の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙に6章に目を向けてまいりましょう。次のように言われていました。今や恵みの時、今こそ救いの日。恵みというと、私たちは自分にとって良いことを思い起こすでしょう。先のヨブ記で言うならば、律法に対して正しく生きるなら、苦しみに合わないように神がしてくださる、自分にとっていいと思うことをしてくださる、それを私たちは恵みと捉えるでしょう。また救いという場合、危機的な状況にある自分がそれを逃れることができた、それを実感したとき、ああ私は救われたということになるのでしょう。苦しんだヨブが吐きつけ出される、そういう時になるのでしょう。今や恵みの時、今こそ救いの日。何か特別なことがあったんでしょうか。良いことが起こり、危険から逃れることができた記念の日ということでありましょうか。ところが、新約聖書において恵みという場合、まあ、その言葉そのものの意味ですが、それは神の無償の賜物、神がただで、ね、与えてくださったものを意味しています。新約聖書において恵みが意味しているのは、私たち人間にとって良いか悪いかということではなく、人間の努力や能力によらず、ただ神が無償で与えてくださったもの、それを恵みというのです。つまり恵みとは、それを受ける人間の側の問題じゃなくて、与える神の側の問題、その神の意思ということであります。自分にとって良い、自分が の危機から逃れたといった私たち人間の都合は一切考慮されていないの。受胎告知の場面で天使ガブリエルはおめでとう、恵まれた方と言っているのです。マリア本人にとってそれは決して恵みとは思えない内容でありました。しかしここで神が恵みとは思われないマリアにとってどうか、ここで恵みとしているのはマリアにとってどうかということではなく、マリアを通して全ての人の救いのために幼いのイエスが無償で与えられた、このことを恵まれた方と言っているのであります。またコリントの信徒へ手紙に12章、パウロは恵みについて次のような経験を書いています。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。私たちが弱いなら、強くされることを、不足しているなら満たされることを恵みと考えるでしょう。しかしパウロは弱さそのものに十分働く神のゆえに、その弱さを恵みとしているのであります。さて福音の日課に目を向けて参りたいと思います。弟子たちはイエスを船に乗せたまま漕ぎ出したのですが、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。弟子たちはイエスを起こし、私たちが溺れても構わないのですと言ったのでした。ところが眠っておられたイエスは起き上がり、波風を鎮ます。弟子たちに言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じない。この場面に触れようとするとき、私はいつも状況と関係という2つの言葉を対にして思い出すことがあります。状況ということについて触れるならば、それは何よりも私たちの目に映る事実であると言えるでしょう。今日の場面で言うなら、船を漕ぎ出した時の状況、突風が吹きつけた時の状況、そしてイエスが波と湖とを沈められた後の状況ということを彼らは目の当たりにしているんです。そしてその今日の場面で、その人の目に見える状況が変わっていったことに目が向けられていることがわかるのです。当初穏やかな状況の中で彼らは安心していましたが、突風により一瞬のうちに安心が奪われてしまったように見えたという、恐れ不安の中で主イエスを起こしたのでした。そしてイエスが波を沈められる、再び平安を取り戻したのです。弟子たちの目に映る状況はこのように変化し、それに伴い彼らの心の内も状況の変化に引きずられるように大いに揺れ動いたのでありました。 次のように書いています。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。しかし弟子たちは、彼らの目に見えるものに 目を奪われ、その状況の変化に怯え、恐れたのでした。弟子たちが目を向けるべきであったのは、目に見える状況ではなく、目に見えない関係であったに違いないのです。目に見えない関係とは、主イエスが共におられるという事実に示されています。弟子たちにとってその主ご自身は目に映っているはずなんですが、周囲の状況の変化に目を奪われ、それが全てであるかのように映り恐れたのでした。その結果、周囲の変化にあっても共におられる主がわからなくなってしまったのです。このことから、私たちが目に見えるものに目を向けるのは、私たちのうちにある罪によるのだと分かる。罪は私たちを神から引き離す力なの。私たちはその罪のゆえに神から引き離され、状況の変化に目を奪われ、恐れてしまうのです。神に捕らえられた、神との関係は決して変わることがないのにかかわらず、それが見えないんだ。罪は私たちにそれがないようにと思わせるのです。不安と恐れによって彼らの目を奪い、主は見えないようにするの。現代を生きる私たちは、大きな困難の中にいるとき、主が見えない。主がおられないのではないか、と思ってしまう。しかし私たちは忘れてはならない。そのような私たちの罪のために主イエスは十字架の死を遂げられたということです。この死は、そして復活し、天に昇られ、永遠にいる方となられました。それはいつも私たちと共にいるためであります。私たちの目にその主は映らないのです。目に見えないからこそ、パウロが言っている通り、永遠に存続する関係となります。今日の場面は、イエスが向こう岸に渡ろうと言われたことによって始まっています。それは私たちの人生に重ねることができるでしょう。人生を進む小舟のように、それぞれの人生には穏やかな日々があれば、突然の災難に恐れ、不安になる日々もあるものです。そのような人生を思うとき、今日の弟子たちの姿を自分自身に重ねることは実に容易なことではないでしょう。それならば今日、私たちは弟子たちと共に聞かなければならないんです。なぜ怖がるのか、まだ 信じないのかというふうに声を人生のあらゆる場面で私たちは周囲の状況の変化に目を奪われ不安になり恐れ苦しむことがあるでしょう。しかしどれほど困難に思われる時にも永遠に存続する主はそのあなたと共にいてくださる神なのです。今や恵みの時、今こそ救いの日、この主イエス・キリストが今日も明日も私たちと共にいてくださるということ、これが恵みの時である理由なの。救いの日であるゆえなのです。この主が共にいてくださるから何の変哲もない日々であったとしても今こそ救いの日そのもの、その中に私たちは生きる。困難に直面した時も穏やかに過ごせる時も変わらず主があなたと共におられる。これが神が無償で与えてくださった恵みなのです。罪に苦しむ私たちを深く憐れみ、必ず共にいてくださるこの主にあり、私たちは良い時にも困難の時にも安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあおてさせてくださるように。